2021年11月になりました。北海道はもう秋から冬に傾いております。まあ、先月はね、本当祝日がない1ヶ月だったので本当忙しかったですけども、まあ、最近の活動としてはですね、僕は視覚障害を持つ医療従事者の会ゆいまーるっていうのに所属してるんですけども、そこの先生がですね、持ち回りで書く、ゆいまーるの心だよりというエッセイが、展示毎日に毎月載ってるんですけども、その順番が回ってきましてですね、先月心だよりの30回目を、書かせていただきました。ありがとうございます。また、このホームページマイクロワールドプレゼンツの活動としてはですね、先月はですね、音楽室のコーナーに時には学生時代の恋歌なんぞというですね、まあ、学生時代によくやってたラブソングをですね、久しぶりに歌ってみようという、アルバムを載せております。なんかね、20年ぶりぐらいにやっても意外にこう、まあ、クオリティは別としてこう歌詞とかギターとか意外に覚えてるもんですね。人間ってなんか音楽ってすごいですね。そこがいいですよね。なんかこう音楽って一回覚えちゃうとなかなか抜けないっていうのがね。はい、そして今月はですね、図書室のコーナーに、刑事快感の新作ネイルにシスという、ネイルサロンで殺人事件が起こるという、まあ、ミステリーを書いてみましたので、これもよかったらお楽しみください。でまた来月はですね、僕が所属しております公益社団法人ネクストビジョンのですね、大感謝祭が12月に行われますので、まあ、オンラインですけどもそれに参加しようかなというふうに思っております。まあ、そんな感じのね、年末になる予定ですけども、今回はですね、久しぶりにボイレコラジオの基本に立ち返りましてですね、ボイスレコーダー1本で、録音しております。場所もですね、自宅ではなく、まあ、ちょっと某地下室からお送りしておりますので、ちょっとね、声が響いておりますけども、ではやってみましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第11回。この番組はただの趣味でお送りいたします。というわけでね、本当も北海道は寒くなりつつあるんですけどもね、実はね、この北海道に来ても先月で、丸15年を超えて、もう今16年目に入っております。ね、まあ、僕は広島出身なので、まあ、広島は高校卒業までいたんで、まあ、まだ広島の方が長いんですけども、でもいずれね、北海道の方がこのまま行くと長くなっちゃいそうな、そんな感じがしますね。で今日はね、まあ、北海道に初めて来て驚いたことをちょっとね、挙げてみようかと思うんですけども、まあ、もちろんね、この気温の違いはもちろん驚いたんですけども、まあやっぱりベタなところでいくと、やっぱ方言が最初分かんなかったですね。北海道の方言がですね、例えば有名なところで言いますと、体が怖い、手袋を履く、ゴミを投げる、リンゴがボケる全然分かんないですよね、これね。まあ、有名なんですけど、まあ、体が怖いっていうのはね、怖い、恐ろしいって意味じゃなくて、まあ、だるいとか、まあ、苦しいとか、そういった意味合いなんですよね。で、手袋を履くっていうのも別に手袋に足を突っ込むわけではなくて、普通に手袋を手に装着することを手袋を履くっていうんですね。広島の感覚だとね、やっぱり履くはもう足にしか使わないんですけどもね。あとゴミを投げるも別に放り投げるわけじゃなくて、普通に捨てるっていうのを投げるっていうんですね。だからこっちの人はこう雪を捨てる除雪のことを雪投げとか雪跳ねなんて言ったりしますね。あとリンゴがボケる、これは分かんなかったですね。リンゴがボケる、梨が突っ込むとかそんなことはないんだけども、リンゴがボケるっていうのはですね、もぎたての新鮮なリンゴからちょっと時間が経って、まあ、腐ってはいないんだけどもちょっと鮮度が落ちてパサパサになりつつある、そういう状態をリンゴがボケたっていうみたいですよ。これは広島弁ではないですね。 まあ、おせんべいとかならね、こうおせんべいが湿気だとかって言うんだけども、リンゴがこれは広島弁にはないなあまあこういうね独特の、でもなんかね言葉にはその土地の文化がこうにじみ出てて僕は好きなんですけどね。うん、他にもまだまだありますよ。あの分かんなかったのはね、こうあずましくない、これは独特ですね。しっくりこないとか、多分そういう意味合い、気持ちよくないとかそういう意味合いだと思う、間違ってたらすいません。あとこうしたっけね、したっけ、これもまあいろんな使い方されてますけど、まあ、じゃあねみたいな使い方、したっけねみたいな感じで別れ際に言ってる人がいたりしますね。うん、あとはね、そうそう、無よか日、無よか日ですよ。じゃあ次無よか日にねって無よか日は一体いつなんだっていうね、6日なのか4日なのか8日なのか分かんなかったですね。これは多分6日6日ですね、無よか日。あとね、こうやっぱり違和感を感じるのは、こう例えばね、誰かがお菓子を買ってきてみんなに今配るじゃないですか、お菓子を。でこのお菓子が行き渡った時に、あ私当たったとか、あれ私まだ当たってないとか、こうお菓子が自分のところに来ることを当たるって言うんですよ。当たるって別にくじを引いてるわけでもないのに、何が当たるなのかが分かんないんだけども、割り当たるってことなのかな、割り当てられるっていう意味合いの当たるなのかちょっと分かんないですけど、当たるって言いますねこれね。まあ、こんなね、まあ、独特の言葉があって、一番独特なのは言わさるとか書かさるとか、なんか何かをするときにそれをまるでこう誰かにやらされてるかのような言い方をするんですね、北海道では。例えばこう自分で言ってんですよ、自分で言ってんのに言わさるわとか、自分でこう例えば書類に名前を書きますよね、書かさるとか、あれ書類に名前書かさってないよとか、いやいや書いてないよでいいと思うんですけど、タバコとかも、いやタバコが吸わさるんですよって、いやいや吸ってんのはあんたでしょうと思うんですけど、吸わさるってね、なんかまるで誰かにさせられてるような言い方をする。あエレベーターのボタンが刺さってないとか、押してないでいいと思うんですけどねなんかねこの辺本当に独特で、でもなんかね、本当なんかそういうのって、でもなんかこうお土地柄、お国柄が出ててね、いいなと思うんですけどね。まあ、あとやっぱり北海道はね、こう方言じゃないですけど、やっぱり雪にまつわる会話が多くて、その中でもね、この11月によく聞くのは、雪虫が飛んでた、雪虫が飛んでたからもうすぐ雪が降るねとか、あこの前雪虫を見たからちょっともうじき冬だねとか、なんかねこの雪虫がですね、冬の訪れというか、もう雪が降るのをなんか知らせてるらしいんですよね。ちょっと僕は広島とか東京で暮らしていた頃は雪虫っていうものを知らなかったので、あそういうものもあるんだと思って、ちょっと最初ね、実在する虫だと思わなかったんですよ。なんかこうもうじき雪が降りそうだっていうのを、なんか比喩表現でこう雪虫って言ってんのかと思ったり、あるいはなんかこう空気中の水分がこう空気が冷えてなんかこう白く見えんのかなとか、その辺が雪虫なのかと思ったら、そうじゃなくて雪虫っていうのは本当にいる虫みたいですね。でもなんかね、そういうふうに虫とか、まあ、自然の植物とかね、そういったものがね季節を教えてくれるっていうのは、なんか僕はすごくね好きなんですけどね。だから本当この季節はね、雪虫飛んでたよ、あもうじき雪降るねっていうのがもうね至る所で交わされております。じゃあですね、今日はそんな、雪虫にまつわる曲を生で演奏してみたいと思います。今日は自宅じゃないのでね、地下室なんで、ちょっとギターが鳴らせるということでね、ワン、ツー、スリー、フォー。
虫が飛んでるからもうすぐ雪が降る、何にも知らない僕たちへ神様のサイン、夢虫が飛んでるからもうすぐ夢を見る、恋虫が飛んでるから の僕たちももうすぐ大丈夫。泣き虫が飛んできたら思いっきり泣こう。ちっちゃな幸せ虫どこかに飛んでないかな。雪虫が飛んでるからもうすぐ雪が降る。何にも知らない僕たちへ神様のサイン、昔からのサイン。
ぽやということでね、なんかこんな風にね、こう日常で思いついたことを曲にするのが、まあ、僕の愚かな趣味でしてなんかね、まあ、そんな、雪虫でございますけども、まあ、本当ね、雪虫以外にもこう本当雪にまつわる話がやっぱり多いし、本当北海道の人たちはね、なんか雪とともに生きてるんだなっていうのをすごく感じます、うんね、だって朝出勤する前に大雪の日はもう 1,2 時間除雪をしてまず自分の車を外に出せる状態にして、それで車に乗って出勤して、また家に帰って 1,2 時間除雪して車を駐車場に入れるわけですから、すごいですよね、うん、またもうね、こう電車が止まったり、あるいは普段30分で行けるところがもう雪が降ってもう 4,5 時間かかったりっていうのも、もうこれも本当ある種当たり前のことでね、うん、なんかみんなね、こうぼやきながらもなんかこの雪をなんか愛してる感じがして、僕はすごくいいなと思うんですよね、うん、本当なんか今回の冬はすごかったですねとかね、今年は夏に雨が少なかったからきっと冬が多いぞとか、いやこの前あんだけ降ったからもう降らんだろうとか、なんかね、こう季節の中でこうなんか季節の帳尻合わせみたいなのをこうみんながなんか自然に感じてるっていうのがなんかね、素敵だなと、うん、思いますね、うん、だから僕も初めて北海道のね部屋に来た時にこう窓が二重になってる、これはまあ防寒のためにね、窓が二重になってるのは本当驚きましたし、あとそう水落としですね、水落とし、やっぱり北海道では長く家を空けるときはこう水落としといってね、水道管の水を抜いとかないともう凍って破裂しちゃうんですよね。だから水道に水落としのボタンがついてるのも、これはねやっぱ広島では見たことなかったですね。なんかね、そういうこう雪とともに生きている人たちっていうのがなんかね、こう大変だけどもなんかすごく素敵な感じがして僕は好きなんですけどね。ねえ、まあただ一番ね、最初に北海道に来て一番印象的だったのは駅前がまあ広場になってたんですけども、そこにまあ冬になってね雪が一面こう真っ白に積もったんですけど、その中でね、駅の入り口からまあ通りまでですね、こう一本の道がこうできてるんです。そこは雪がないんですよ。そこだけ綺麗に雪がない一本の道があったんですね。で僕は最初これは朝早く除雪のおじさんが来てやってくれたんだなと、えらい綺麗にやってくれたなと思ったんですけど、実はそうじゃなくてですね、まあこれもう雪国の人は常識でしょうけど、ロードヒーティングといってですね、こう地面の下にこう機械が入ってて、そこはまあ熱が出てて雪が積もらないようになってるんですね、うん、なんか僕はすごく不思議だったのは、普段はただの広場なんですよ。その広場に雪が積もることによってこう一本の道が出現するっていうのがね、なんかすごくね、ジーンときたんですね。なんか人間の心もですね、なんかこういうところがあるんじゃないかと思って、こう普段はあんまり気がつかないけど、こう何かこう悲しいこととか辛いことがあってね、こう悲しみに心が覆われた時に初めてこう見えるものがあるといいますか、自分にとって本当に大事なものとか本当にこうしたいっていう気持ちがなんか見えたりとか、それこそ今はねコロナでこう世界中にいろんな悲しみが広がってて、もちろん悲しみや苦しみっていうのは、まあ、ないならないに越したことはないんだけども、そのただ悲しみに包まれたことによってこう、あ、自分が本当に大事なものはこれなんだとかね、自分の 行きたかった道はやっぱりこれなんだっていうのがなんかこうね浮かび上がるっていうのはなんかね、うん、そういうことってあるよなって思って、こうなんかロードヒーティングを見た時ね、なんかそんなことをね感じたわけですよ。じゃあ今日はね、まあ今年最後、そうなんですね、このラジオは2ヶ月に1回なんで、もうこれで今年最後なんですよね。最後なんでもう一曲じゃあ、生で演奏したいと思います。そんなロードヒーティングをテーマにした曲をやってみましょう。
いつもそこにあることなんて全然気がつかないけれど、雪が積もった時にくっきりと浮かび上がる道、ロードヒーティング、ロードヒーティング、そんな道がね心にもある、悲しみに追われた時初めて気がつく道があること、もしも君がこの先歩く道を見失っていて、今まで歩いてきた道まではからなくなっても、ロードヒーティング、ロードヒーティング、地面の下から熱を送って悲しみを溶かせるように、涙でぐちゃぐちゃになった道でも、道はある、大丈夫だよ、また歩いてこう、そう一歩ずつ
先。はい、ということでですね、まあこれは北海道弁で言うとギターを弾かさったのか歌を歌わさったのか分かりませんけど、まあそんな感じでございます。ということで、皆さん本当にね、まあちょっとまだ1ヶ月、2ヶ月ありますけども、本当に1年間お疲れ様でした。ね、本当、残りの時間、本当にね、年末までなんとかみんな元気に年末までたどり着いて、少しでも穏やかなお正月を迎えられたらいいなというふうに思っております。また、受験生、ね、これから大変だと思いますけども、本当に、心と体の健康に気をつけてね、いい頑張りをしてほしいなというふうに思っております。それでは皆さん、また来年元気にお会いできたらいいなということで、今年はこれで失礼いたします。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第11回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。良いお年を。